ここまで分かりました？
どうしたんですか？
取りました。分かりました。OK。恐ろしい話ですね。
ですね。
はい。ね。で、このイランリン、イランリンの話はですね、こういうことです。イランリンは、私たちの毒によってね、この、どうだったっけ、イランリンは、これですね。もしその結果を断ずることあらば、発狂して死んでしまうっていうね。ね。これはいわゆるそれだけの猛毒があるってことです。猛毒。イランリンの中には、猛毒があるっていうことです。猛毒。それだけ私たちは罪悪を作って、その自分の生み出した毒によって、自分自身を傷つけ、苦しめているんです。ね。だから、苦しめているのは人じゃなく自分なんです。しかもその苦しいからと思って動くと転倒だから、より苦しい方向へ、苦しい方向へと進んでいくんです。そう。で、毒に侵されて苦しいから逃げると猛毒に侵されると。ね。ところがこの仙丹の木はですね、長門を続けていくとだんだんと成長していく。この仙丹とは念仏。ね、念仏っていうのは。このどういう力があるかっていうと、その念仏っていうのは、幹部領事教の中でですね、50億個の罪を除くとかね、書かれている通り、私たちはその毒をね、もらってどんなにこう苦しんでいたと。例えば、人からですね、こう不安をもらうっていうことは毒をもらうってことです。だから自分の心が苦しみ始める。不安な人に近づくと自分の心も不安になる。イライラしてる人に近づくと自分の心もイライラする。ね。人をバカにしている人に近づくと自分の心もなんとなくバカにされているように感じたり、人をバカにせずには折れなくなる。ね。それがまあ気持ち悪いって感じるときは、ね。それ異物として感じてるわけ。毒をもらったっていう自覚があるわけ。そう。ところがね、しばらくすると、この毒が美味しくなりますよね。そうでしょ？例えばタバコを吸うと吸い始めた。ね、毒です。異物として感じている。ところがね、何回もタバコ吸うと、タバコが美味しくなりますよね。
毒だけど。
毒だけど。ねえ、
馴染んで
し
ょ、馴染んでくる、馴染んで
しょ、猛毒ですか、
はいはいはい、そうそう、
やめられない、
やめられなくなって
、そう、ひどく慣れてきたらタバコが甘いって感じること、
そう、甘いってね、信じられませんね、僕も
ちょっと信じられないよね、今考えたら、
はい、あとビール、あのビールって最初飲んだ時苦いな、まずいな、
苦いよね、
そう、これが美味しいなって感じる人がいるのかなって思ってました、しいっていう、ところがね、クラス会にて 2,3 杯飲んだらなんかビールが美味しく感じるようになるんです。あれが不思議なものでね、
わからなくなるんだね、
苦
いの、
このね、舌がね、覚えるんです、あね、そしてクラス会が終わってもね、1ヶ月ぐらい、
なんだ、
なんていうんですかね、舌が覚えていてね、ビールが飲みたくなるんですよ。舌が覚えていてね、ビールが飲みたい、ビールが飲みたいって言うんです。だけど飲みませんでした。そしたらいつまでか消えました。怖いと。もう二度とビールなんか飲まない。あんな恐ろしい飲み物。もう飲まない。日本酒、これもまたね、舌が覚えてまた飲みたいって口が言うんです。口が寂しいってね、飲んでの人は言いますけど、よくわかる、口が寂しくなる、ね、 で怖くなって僕も日本酒ももう飲まない。飲むならワインです。あれ不思議なことにワインだけはね、飲んでもまた飲みたいとは思いません。その時だけ中毒性がない。毒ほど中毒になる。まだ吐き気がある。いいですよ、正常です。
吐き気を感じなくな
った、吐き気を感じなくなったらどうなるかってね。それはあの末頭書の中にこのね毒について書いてある部分がありますから、こうなっていきます。末頭書だと思ったけど、あ、これですね、649ページ。ね、左から1行目。元は無名の酒においてとんよく真に愚痴の三毒を飲み好み飯大手総ろいつるにっていうことで、いやいやいや、もう本当恐ろしいことにね、やっぱりその仏教を聞いていく前はですね、もう毒を好み飯でって書いてありますね。毒を、もう毒が美味しいんですよね。
何が悪いと言わんばかり
ね、毒。
毒にも3種類ある。
そうそうそうそう、この煩悩ね。これはどういう関係かっていうと、罪悪という毒を作るから煩悩というごまかしが必要になる。そして煩悩によってね、いわゆる現実が見えなくなるからもっと罪悪を作ってしまう。だからもっと煩悩にはまっていく。だから煩悩が毒ではないんですね。毒は罪悪です。でも罪悪を作ると煩悩にはまりたくなる。そうでしょ、不安な時ほどお酒に走りたくなりません？
そうですね、毒を欲しがる。
そうそうそう、うん、ね、そうやってお酒に走ると不安が見えなくなる、寂しい気持ちもわからなくなる、うん、本当は寂しい気持ちがあるときは人に話をして寂しさを解消しないといけないわけです。どんなにお酒を飲んだとしても寂しさは解消されません、
うん、ごまかしてる、
ごまかしてる。しかもそうやって、お酒に走れば走るほど自分の心はほったらかしにされるので余計寂しくなるんです。そうそう、余計寂しいから余計お酒にはまっていくと。
だんだん強くなるんだ、だから。
そう、だんだん強くなる。
どうもなんだね。
そう、最後はいつもお酒を飲んでないといても立ってもおれなくなる。いつもゲームをしていないと不安で不安でしょうがなくなる。ゲームをしていない間、りんちゃんになっていくわけです。欲をやめると次の欲。一つの欲をやめるとまた欲が、ね、よくお酒というものをねやめると今度甘いものに走ったりするとかね、うん、それでこう次から次へと欲から欲の綱渡りをする、うん、この時期が一番ね、このね、欲を断ちなさいって言われると、この欲を断ちなさいっていう時期が一番辛い、うん、なんで辛いか、寂しいから、不安だからね、だけど寂しい心、不安な心と向き合って寂しい心を解決すれば欲に走らなくても済むようになる、ね、ところが仏教を聞いてない人は無明の酒に酔っている。無明の酒に酔ってるってことは自分が寂しいんだけど寂しいという気持ちに気づいてないってことです。不安なんだけど不安だという気持ちがわからないって、ね、 だからこうやってこう無常がやってくると見えてくるわけです。でこうそわそわするね、そわそわする。だけど仕事に没頭し始めると煩悩に覆われて見えなくなる。そうだ、やっぱり仕事に打ち込めばいいんだってこうなるわけです。不安な時はね、仕事に打ち込めば不安は見えなくなる、寂しい心も見えなくなる。そうだね、仕事したらいいですよね。寂しくないからね、ごまかしです。ところが仏教を聞いていくとですね、仏教を聞いていくっていうことは信心が育っていきますね。仏の恩誓いを聞き始めしより無明の酔いもようよう少しずつ冷めね。それはなぜかっていうと信心ができるから。信心ができるとどう、何が違うんですか。信心ができると毒を煩悩でごまかしてもごまかすことができなくなっていくんです。幸せでしょ。だから仏教を聞いていくと必ず不安になっていくんです。なんでと、それはもともと不安だからです。わかります？
だから来なくなるの？
そう、来なくなる。そう、来なくなるんですよ。罪悪の重い人ほど来なくなる。
余計だ、聞かないと。
本当、そうそう、本当はね、罪悪の重い人ほど聞かないと助からないわけですよ。
嫌になっちゃうのね。
そう。つまり仏教を聞いていくと苦しみを煩悩でごまかすことができなくなるんです、ね、苦しい時に煩悩を起こすと、つまり寂しい時にお酒を飲むと寂しくなくなるでしょ。
何でてね、
その時だけは。
だけど酒が、ね、冷めるとね、酒酔いが冷めるとまた寂しくなってくる。こうすると今晩のお酒が楽しみだってなる。今晩のゲームが楽しみだ。なんで、なんでそうなるの？それは寂しいからなんですよ。で、寂しいからそれを煩悩でごまかす。寂しいのはあなたの有意識ね、いわゆる心の世界がもう孤独なんです。ってね、寂しいっていうのは家族がいるのに一人ぼっちってこと。子供がいても奥さんがいても寂しいって感じる人は一人ぼっちなんです、
あの瞬間が必要ですか。寂しい、
寂しいっていうのはですよ、寂しいっていうのは声をかけてないんです。町娘になった。
それどういうこと？
はい、
黙ってるの？
はい、
黙ってるの？
町娘って知らないですか？
いや、わかんないね。
町娘。うん、
待ってるの？
そうそう、待ってる。待たします。
誰を待ってる？
はい、
誰
を？声をかけられる。
いや、そんな気の毒なようなことしてる？
はい、
そんな気の毒なようなことしてる？
さん、
自分から声かけて。
そう、自分から声かけて。自分から声をかけてる人はね、寂しくないんです。
そんなことない。私と思ったことないもん。でも隠れてて。
いや、でもさ、声をかけたら迷惑じゃないかなとか、今忙しいんじゃないかなとか、今やったら相手はムカッとするんじゃないかなとかね。うん、そう思うと声かけれるんじゃないですか。あそこ奥ゆかしく町娘、
町娘やっぱりね、
もじもじ
でも
はい、
でもね、 野沢さんにはかけるのもやっぱりやりだわ。ちょっとためらうわ。なんとなく
ね、待ち娘。
なるほどね。
ね、待ち娘って待ってるんですよ、声かけられるの。ね、ねえムーミンってこっち向いてって恥ずかしがらないでもじもじしないでって
もう参っちゃうね。
ね、あんらまあどうしてってね、でもねね、わかるけど男の子でしょ、だからねこっち向いてっていうふうに声をかけられるの待ってる
待ってる
待ってる、
よく待ってれるね。
いやいやいやいや、ま、よく待ってられないんですよ。ちょっとちょっとだけ、ほんのちょっと待ってこないともうふてくさる。
ふてくさ
る。それは無力感。
そう、無力感。もうどうせ僕なんて誰も必要としてくれてないんだ。そうだ、僕なんていなくていいんだ、いない人間なんだ、いてもいていなくても一緒なんだ、消えてしまいたい。
そうやってふてくされてるの。
ふてくされてる。
じゃあ自分からかけてこいよ。
いやいやいやいや、声かけたら迷惑かもしれないじゃないですか。
そこはわからんね、ちょっと
迷惑かもしれないじゃないですか。
お上品なんだね。
お上品ではないです。お上品じゃないです。だってふてくされてます。
ふてくさ。私にはできないことだね。
そう、声をかければ寂しくないんです。うん、寂しいのは声をかけてないからなんです。自分から声をかけれないと思ったら一緒にいるしかないんです。金魚の糞のように ね、お母さんについてる。
金魚の
糞ついていくしかない。
いや、いろいろあるよね、そういう人も。本
当にそうそうそうそう、それが大事なんです。そうしないと寂しい気持ちを煩悩でごまかしちゃうんです。そうすると煩悩でごまかすと楽になるから、ついていくよりごまかした方が楽だってなっちゃう。寂しい時に自分で声をかけるよりね、欲に流れた方が楽だってなるんです。ところが仏教を聞いていくと、無明の酔いがようよう少しずつ冷めてね、この場合無明っていうのは煩悩のことです、ね、無明のさ酔いがようよう少しずつ冷めてね、煩悩を起こしても不安が消えなくなる。この時が仏教を聞くか仏教を聞かないかの一つの分岐点です。仏縁の深い人は、ああ不安だけど仏教を聞きたいってなる。でも仏縁浅い人は、不安になったのは仏教を聞いたからだってなる。
自分の心がダメなのに。
そう、ちょっとお休みしたら楽になるんじゃないか。そうだ、楽になってからもう一度聞こうって。あ、こうなる。
そうこうしてるうちに年がいくでしょうね。明日死ぬかもしれない、ね、
だけど一度ね、仏教って聞いてね、刺さったこの信心の悔いっていうのはね、一度刺さったら抜けないんです。幸せなことにね、どんなに何年仏教を聞くことから離れてもね、この心に刺さった悔いがですよ、その人を不安にさせるんです。だからなんかね、俺鬱になったのかな。鬱じゃないんです。鬱じゃない、罪悪の報いなんです。
あ、罪悪、自分で作り出したものの報いなんだ。
そう、 おかしいな、以前はちょっと苦しくなかった、不安じゃなかった、仏教を聞いたから不安になったんですよね。
仏教のせいです、
仏教のせいです。仏教を聞かなかった、仏教を聞く前はこんなに不安じゃなかった。そりゃそうですよ、
なおさら聞こうと思えばいいんだ
ね。なおさら、いやだっておかしいと、仏教を聞く前は不安じゃなかったんですね、そうでしょ、不安じゃなかったでしょ。毎日毎日こう欲に流れてる時はどうですか、
楽しかった、
自信満々です。そうそうそう、不安なんてない、
いいことだね。
そうそうそうそう、こうでしょ、
自力万歳。
そうそうそう、万歳。ところがどうですか、上田家に来た、どうですか、あの自信はどこへ行ったんです
か。なんか通用しなかった、
通用しなかった。この上田家にいるから不安なんだってことあるわけ。必ずな、仏教を聞いたから不安になったんじゃない、仏教を聞いたからじゃない、もともと不安を抱えていたんです、ね、そしてその不安を煩悩で隠していたんですね。
不安の種はもともと信心だったってことですか、
ね、うん、
もともとは信心、
不安の種、不安の種は罪悪を作ってるから。
あ、そうか、罪悪。
信心は煩悩でこの毒をごまかそうとしてもごまかすことができないものなんです、うん、だから仏教を聞いていくと、仏教を聞いていくっていうのは五図千段、この千段が成長していくから、もう煩悩を起こしても不安をごまかすことはできなくなっていくんです、うん、だから唐揚げが美味しくない。あ、何ですか、
唐揚げ。いいところ食べた。
だから唐揚げが美味しくなくなるんです。正常な反応するんです。毒に侵されてるときは体が麻痺してるから、体に悪いものを食べても何ともない、美味しい美味しいで食べる、
味が濃いのが美味しい。
そうそうそうそう。ところが仏教を聞くとね、教えが染み込んでくると正常な反応を始めるわけ、体、うんうん、体がずっと途端にこうなんかご老体になる、どうも頭が働かない、体が動かない、どうしてなんだ、正常な反応です。それが正常です。そうでしょ、毒をね体に入れたら当然おかしくなるんです。それがおかしくない、おかしいでしょ、
麻痺してるから。
そうそう、
今正常なのかもし
れない
、ね、酔いが冷めてきた、煩悩の酔いが、
これさっき何でしたっけ、
あ、信心で、
うん、
信心って不安なもの、
信心は不安じゃないですよ、信心は ありのままの姿を見せます。ありのままの姿見せるのよって毒で苦しんでる姿ね。ありのままのってね、自分になるのよってね。
新人が不安を見せる。
そうです。そう。
あ、それを煩悩でいくらや煩悩に走っても。
うん。
消せないじゃん。
そうですそうですそうです。そう、信心があるから毒を飲んだら苦しくなるんです。だから皆さんね、そう、まあ、ある団体でこう聞いてきたので誤解してるんですよね。誤解してるっていうのは、阿弥陀仏に救われたら幸せになる、何でもかんでも幸せな心になると、こういうことじゃないんですよ。幸せになるっていうのは、毒を飲んだら苦しくなるっていうことなんです。そう、毒を毒だと分かったら毒を飲まなくなるじゃないですか。
毒を避けたくなるわね。
ね、唐揚げ食ったらお腹壊すって分かったら、もう唐揚げ食べたくなくなるでしょ。
まあ、飲んでは欲しがるけど食べれない。
食べれない。
分かっても食べれないですね。
そうそうそうそうそう。だから毒を毒だと気づかせる力が信心。だから毒が毒だと分かるから毒を飲まなくなる、ね、毒を毒だと分かるからってこういうことね、ここに書いてあるようにね、無明の酔いもようやく少しずつ冷め、三毒をも少しずつ好まずしてってこう書いてありますね。好まずして好まないようになる。なぜか毒が毒だと分かるから。毒が毒だと分かって美味しいって毒を飲む人がいます。美味しい美味しいと毒を飲んだら苦しくなるんですね。その苦しみを抜いてくれるのが念仏です。腸もズバーッと抜きます。ズバーッと。だからここに阿弥陀仏の薬、阿弥陀仏の薬っていうのは聴聞、聴聞するとその毒が抜けるね、心が楽になる。なんでと、それはこの毒を抜く力が阿弥陀仏の本願力にあるからね。それは念仏なんです。だからでこう硬くなってる時はまだ苦しみを外に出してくれてないので楽にならない。どれだけ聞いても、ね、逆にこう我が崩れて不安をブワーって吐いてくれた方が楽になる。なんでと、全部浄化できるから。
溜まったものが
出る
感じですか、
うん、そうそうそう、ね、だから頭痛くなくなったでしょ。
でもさっきは
いや、ね、僕の頭が痛くなりました。
また先生とか言っちゃった
よ。なんか吐き出したから、
吐き出したから
頭痛いって言ったから、
言ったから
言ったから言ったから僕が痛いです。あとから直しますから大丈夫。
それが血抜
いてた
じゃん。すぐ血抜いた。なんで痛かったの。なんで痛かったの。
ええ、だからさっき
地獄の話を聞いて、
あ、地獄の話、
頭痛くて
地獄。
いや、それ自分が作ったもので、煩悩で覆い隠して
る。地獄の話は
受けてる。
自分の鬼。
ね、だからどんなに鬼で苦しんでいたとしても、聴聞をすれば その苦しみは抜ける。どんなに重い罪悪を抱えていたとしてもね、どんなにね、苦しみがひどかったとしても、その苦しみを吐き出すことさえできれば抜けます。その瞬間。
黙っててはダメね。
黙ってたら、だから物を言え、物を言え、物を言わぬは恐ろしきことなの。心不心ともに物を言え。聴聞の時は喋るのが大事ですよ。喋らんかったらこう、余ってます。
物を言った時が吐き出した時。
そうそうそうそうそう。ね、ここに来たのは苦しみを抜いて楽になるためなんです。そしてまたお家に戻って苦しみを受け取るためなんですから。
しっかり
空っぽにしてかんとね。
そうそうそう。
がっかりしてやん。入らんくない。先生、じゃあ関係ないかもしれないんですけど。
はい。
私、あの、お腹すくのが嫌なんですよね。
お腹すくのどうして？
わかりません。それがわかんないんですけど。だから空腹にならないようにいっぱい食べるんですけど、ずっと。それってどうにかなったんですか？
お腹、それは不安だからじゃないんですか？
わかんない。
お腹減るのが嫌なんですか？どうしてお腹減るのが？
わかんない。なんかずっとなんか食べてたいんですよ。
ずっと。
ずっと。
それは不安です。そのほら、りんちゃんが。ずっとおっぱいを吸っていたいのと一緒です。ね、食べると人間は安らぎを感じるんです。そばに人がいるように感じるんです。寂しい時ほど安らぎを感じたいものなんです。食べるとそのほら小さい時にこうママのおっぱいを飲んできたあの思い出が出てくる。で常に食べ続ける。だって食べてもね、マッチ売りの少女のあのマッチとしてこう消えるとまた寂しくなる。食べても寂しさは消えません。寂しさは町娘になってるからです。
ああ、なんか言えばいいですね。
はい、声をかけることです。
ちゃんと見てくれる相手に声をかける。
あ、そうそうそうそうそうそう。ね、ねえムーミンってね、こっち向いてってね、恥ずかしがらないで。
いい歌だね。ねえ、ぴったりじゃん。
もじもじしないでって。声をかけることです。俺の話を聞けって、5分だけでもいいってか話すことです。自分から声をかけることです。もう前回も話しましたよね。ひなのりがペペペペペペペペペペ。
おかしくてそういうこと聞いた
ね。口を肉上げてね、私を見てってやるじゃん。あれですよ、
吹き出ちゃうよ。
私を見て見て。町娘じゃない。待っててもダメです。みんな欲に振り回されてるんですから、止めないと。 ゲームを止める。ピッ。
そうか。
でも見れないですよね。
はい。
私のことは。
いやいや、もう手を止めて、こっち来いと。こっち見なさいと。大丈夫ですよ。見てくれます。不安は吐き出すけど。
めんどくさそうな顔したりとかするかもしれんけど。
誰が吐き出すのそれ。
もちろんご主人が。
そんなのいっぱいまた。
だって煩悩に流れてないとよ
くもう不安。部屋中なんじゃん。うちの中中毒ってなるしよ、毒に。待てて待てとかにきゃ。ああ、苦しい。
それは嫌なんですけ
ど。まあ、まずこのお家にいるときにね、苦毒のある方もいっぱいいますから、ちょっとこう、向き合って話をしていくと。
いいね。
声をかけることが大事。
幸せ。
その不安、その札幌帰って不安をもらいたくないからってそっちを見ないでっていうか、そっちにこうピーチクパーチク言うんじゃなくて、こう自分のこのサラベスの家族に
電話すればいいんです。だけど、そんな無視しちゃダメですよ。やっぱり無視すると罪悪で跳ね返りますから
。これはまた
自分に。
そうそうそう。だから、やっぱここでいっぱいこう、不安を吐き出して、空にして、
ああ、そうかそうか。
で、帰って不安をいっぱい受け取ってあげると。
で、ここに持ってきて吐き出す。
守りは吐き出す。
なるほど。なるほど。無視したら無視されるっていう。
だからこう何でもいいから、何でもいいからったらおかしいけど、会話するっていう自分の言葉で出たことが、まあ、吐いたことになるっていう。
そうそうそうそうそう。ちょっとでも喋ってくださればこう出てきます。
物を言えっていうのは。
そうそうそうそう。
だから会話をすればいいんだ。
うん。そう。
それはなかなかできんけどね。
まあその吐いてくれさえすればその汚れは抜いてね。抜いてあげるから、念仏の苦毒によってね、うん、抜くことができるわけです。
吐、うん、かれたものは、喋ってくれたことは分かるけど、うちに秘めてるものはそう簡単には分からない。
そうそうそう。そこで、この、いや仏教を聞いていくことによって、だんだんその我が崩れてきて、またブワーってこう吐き出す。なんと、スギ花粉がブワーって、あんな感じでブワーって、ブワーって毛が出る。
今までそれが迷惑だと思って吐けなかったんだ
ね。まあそれはね、やっぱり受け取る側は迷惑ですよね。
受け取る側の
受け取る側は迷惑です。それは当然迷惑ですけど、ここはそれを受け取れる場所ですから。
うん、受け取らない。
はい。ね、そうです。だから確実に楽になっていくんです。楽になってるでしょ。
今ですか。
はい。あんまり時間がない。あらかし。いっぱいもらったんですけどね。
先生どんな感じをもらったんですか。
いや不安がね流れてくるんですよね。すごい。いやーこの不安って何でしょうね。この胸のあたりがこうすごい不安なんですよ。
不安の分析をして
やっぱりね悲しい、こっち向いてほしいとか、うん、なんか追われているとか責められているっていうか、うん、分かってほしいとかそんな感じですね。
喋、うん、ればいいししたら、
はい、
分かってほしいなら喋ればいいし、
そう、分かってほしいなら喋ればいいんですけど、その、 なんていうんですかね、分かってほしいと思って喋った時にガンガン責められたっていう思い出があるんだと思
います。でも今そんなことないわけだから。
まあ、今はないですけど、今はないですけど、そういうものを持ってるわけですよ。だから、有意識ですからね。有意識ですから、だから、喋って、
会話すればいいんだ。
喋って、こう、否定された小さい時にね、いや、自分は寂しいんだとか、聞いてほしいんだとか、苦しいんだって言って、喋った時に否定された思い出があるわけですよ。それが、こう、自分の中で、こう、溜まっていくわけですね。トラウマになるわけですよ。そうすると、もう、これから先はですよ、ね、分かってほしいと思った瞬間に、いやいやいやいや、ダメよダメダメみたいな感じね。
一歩下がるんだね。
もうそうそうそう、もうどうせ分かってもらえない、いや否定されるんだと。そうだから、それがどんどんどんどんと胸一面に溜まっていくわけです。うん、
そしてバーって吐きつけたら変わらない、叶わない、ね、
それをこう吐きつけていくわけです。
状態が橋本
で、だからこの心っていうのは認めてほしいっていう心、分かってほしいっていう心、分かってほしいなら別にね、自分が権力を持たなくたってね、成果を出さなくたって分かってほしいんだって言えばいいんです、うんね、ところが分かってほしいんだって言わずに、うん、こんなに俺頑張ってるから分かってってなるんです。俺自分お小遣い持たずに頑張ってるから認めてってなってる。
ちょっと言葉で言わないと分かんないよね、やっぱり。
町娘だ。
町娘。ダメだって町娘。
ね、こうやってゲームしててもですよ。ねえ、ムーミンって。こっち向いてって、ね。
あんまゲームやりながらこっち向けって言ったって。
あーないでって言ってもらえるのは待ってるんです。
町。
もじもじしないでってこう見て。声をかけられるのを待ってるんです。
でも声かけたからってやめるかいじゃん。
いや声、だから、もじもじしないでですから。ゲームしてもじもじしてるわけですよ。でも声かけられるのを待ってるんです。
そうかね。
そうです。この不安はそうです。そういう不安です。
じゃあいっぱい声かけてあげればいいんだわ、あんた。
できれば、それができれば
ね。できるだ、できね、
でき
ね、できね、どんなのもいいじゃん。ダメしたら町娘してるんだから。
待ってます。
難しいね。
そう、待ってます。いや難しい。
なるほどね。セクさん似合わんよ、少しあんたの性格に。
町娘っぽくない。
そう思わなかったもん、以前は。控えめになっちゃったの。
強かった。
控えめもほどほどなんだわ、うん、本当に、うん、難しいね。
まあそういう不安ってことですね。そういう不安を抱えている。うん、認めてほしい。分かってほしい、うん。なんていうんですかね。あとはどうせどうせっていうような不安を。
ふてくされて
る。ふてくされてる。そう。僕はどうせ認めてくれないんだ。っていうものを持ってるってことですね。あとはまあ悲しいとか。
誰が、
この不安が、
まあ、不安がね、
悲しいと訴えてくるんです。
難しいね。
それでもいつかはそういう自分と向き合う日が来る。
まあ、うん、なんていうんですかね、大事なのは、まあ、その人よりもその不安ですからね。その不安をもらいましたと、うん、そしたら自分がもらうと、それはね、自分の中の不安になりますから苦しくなるわけです。うん、だから蝶もの場に来るわけです。蝶もの場に来て、物を言え、物を言え、物を言わぬは恐ろしきことなり。心不心ともに物を言えで吐き出すことが大事です。 吐き出せば聴聞の場ですから全知識が受け取るわけですね。まあ受け取ったら全知識はまあ勝手に浄化しますから。
やっぱり喋らないとダメ。私ってこの間ね、最近あの歌を見るわけ、うちのお父さんね、
うん、
だから昔ね、私が歌好きで聴いてたでしょ、歌ばっかり聴きやがってってこう言ったの、うん、そういうの、うん、それからこの間 言ってやったの、うん、あなたはでしょあなた昔ねって私に歌ばっかり聴きやがってって言うけど、あなた今歌聴いてるでしょってどうしたと思ったら、ご存知ありませんねってこう言って
だいぶその心がほぐれてきたんです
よ。立って喋るようになった。ご存知ありませんと自分で言った。
記憶にございません。
それはやっぱりね、心がそれだけ楽になってきた。不安とか苦しみが抜けて。
びっくりしたよ、私
も。やっぱりちょっと音楽でも聴こうかっていう心の余裕が出てきた。今までやっぱ多分責められてるんじゃないかっていうのが強かったんです。それが抜けてきた。仏教ってね、仏教っていうのは何かって言ったら、その不安や苦しみを抜いていく教え。抜くためにはどうしたらいいのかって、やっぱり喋らないとダメなんです。
難しいね。
そして帰っていけばまたもらうんです。
ありゃ
大丈夫、喋らなくたってもらいますから。感じるでしょ、来た。
なんか来たっていうか、
どうしてももらっちゃうね、やっぱり。
どうしてもらいます。水は高きより低きに流れるように。
怖いよ。
よしよし。不安っていうのはね、不安の高い人から不安の低い人へこう流れていくんです。
じゃあ彼の不安が私の不安になっているってことですか。
そう。
もともと持ってたものはなくなったんですか。
もともと持ってるのはまだありますよ。あるけど、もともと持ってるのはがでこう覆われてるので出てこないわけ。それが崩れるとまたこう出てくる。
保留ですか。
保留。
まずはそっちを何とかしなきゃいけないということですか。
まあ分かりやすく言えばこうね、これが溝だとすると不安っていうのがこうこびりついてるわけです、ね、これがいわゆるまだ残っている不安と、それに新たな不安を受け取りましたと、ね、新たな不安を受け取りましたと、こういう感じなんです、ね。そうすると、ね、仏教を聞くっていうのはどういうことかっていうと、再々に信心の溝をさらえて、ね、弥陀の発水を流せっていう感じでね、ここに水が流れるわけ。流れるとこの中に溜まっている水も消えるし、この表面の汚れも削り取られていくってことです。だから不安を受け取る、不安を出す、不安を受け取る、不安を出す、不安を受け取る、不安を出すってことを繰り返していくことによって、自分のもともと持ってる不安も一緒に消えていくんです。
素晴らしいね。
これをジリリタ、ジリリタ、素晴らしいでしょ。自分修行する必要もないし、
自分がもともと持ってる不安も一緒に出てくる。
あ、そうそうそうそうそうそう。
吐き出せば、
吐き出せば
最高だね。
最高だね。
逆に言うと、人の不安を受け取らなければ自分の不安もある一定以上は取れない。
逆に言えば、人からもらうことは逆に言えば自分の不安も一緒に取り除いてもらえる作用にな
る。そうそうそうそう。
じゃあしっかりもらった方がいいって
こと。そう、しっかりもらって、もうどうせ抜けることは分かってるじゃないですか。この日に抜ける、ね、絶望的じゃないんですから、ね、
嫌だ嫌だって逃げてたらそれができないん
だよね。そうです、もらうばっかりだと思ったら 嫌ですよね。
そうそうそう。そうそうそう。ね、もうカレンダー見てこの日には抜ける。決まってんですか？欠場。
なるほど。
ね、そこまでどう耐えるか。今日はじゃあちょっとこれぐらい受け取って済ますか。明日はこれぐらいに済むか。ね。
そんなことできるんだ。
いやできないです。うわーって受け取って、うわーって3週間どうやって生きるかっていう。
いきなり初日でいっぱいですよ、だ
って。そうそう。
どうすんのって感じだね。
はい。頑張るしか
ない。これが倍増になってくるんですよ。
そう、これが倍増。倍、さらに倍って感じね。
足りない。でも先生が受け取ってくれる。
そうそうそう。
いいんですよね。
抜けたでしょ。抜けた。
もう華やかに
華やかになりましたね。よかったわ。流れてくるのが止まりましたが。
止まっちゃう。
しかし結構な量ですよね。僕普通はね、説法して大体10分間ぐらいで大体こう浄化されるんですけど。なんかこう1時間過ぎても1時間半過ぎても一向に消えないと。そんなでした。昨日もらったはずなの
まだあんのいで、
うん、
明日もあるんじゃないですか。
明日は明日またですね、人が増えますから。
あ、違う
ものが、そう、違うものが来ると。
ここにいたら何も来ないじゃん。
はい、
ここに住んでたら、
ここに住んだら何も来ないっていうの。
うん、でもサイコさんに何もバーッと来ないし。
あ、まあバーッと来ない、バーッと来ないですよ。バーッと来ることによってバーッと自分の苦しみを抜けるんですから。ジリーリータ、人の苦しみを抜いてあげることによって私の苦しみも抜ける。
ママ。
ね。この場合普通は自分が修行にあげんでね、人の苦しみを抜いてあげて自分も抜けるはずなんですけど、そうじゃない。ただこうあったらブワーってもらったと、うわ苦しいと。でリータ、うわ苦しい苦しい、これ耐える耐える、これはただ罪悪の報い、苦しい苦しい苦しい苦しい、ちょっとねブワーってジリと。
あ、罪悪の報い、
はい、
人から受けた不安。
そうです、罪悪だって、罪悪自体もらうんですから。
自分がしたことになって
ます。そう、自分がしたことになってます、バッチリ。
迷惑。それを、はい、あ、そうなんだ。持って耐えていることが修行なわけ
だ。そうそう、持って耐えてるのは修行ではなくて、罪悪の報い。持って耐えてるのは修行でも何でもなく、罪悪の報いで苦しんでる。
先生が代わりに修行してくれ
る。あ、そうそうそうそうそう。
ありがたい。
ありがたい。
はい。そうです。これで楽になりました。よかったです。今日はこれで。全然話は進みませんでした。まあ苦しみは。